聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書は新約聖書ヨハネによる福音書2章13節から25節です。私の聖書ですと新約聖書166ページになります。拝読いたします。ユダヤ人の過ぎ越し祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉等を信じた。イエスは過ぎ越し祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。以上です。誠の神殿と題して宍戸俊介牧師より説教していただきます。
ただいまヨハネによる福音書2章13節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の14節から16節までの言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。誠に印象に残る主イエスの姿がここに述べられています。神殿の境内で荒ぶっている姿です。この出来事は宮清めの出来事である、しばしばそう取り沙汰されます。神殿の境内で宗教の名のもとに金儲けをしている商人たちや、さらにその背後にあって儲けの上前を跳ねている人々をシエスが叱りつけられ、このような神殿はやがて必ず壊れて崩壊するとシエスが予告なさった出来事である、そう説明されるんです。確かに起こっている出来事自体はその通りです。シエスが境内から動物を追い出し、両替人の金をまき散らしながら神殿を商売の家としてはならないのだとおっしゃっていますし、この神殿がやがて破壊されるだろうこともおっしゃっています。ただそうなんですけれど、気になることがあるのです。23節を見ますとこういうふうに言われているんです。イエスは過ぎ越し祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。 主イエスが過ぎ越しの祭りの間中エルサレムにおられて印をなさったのだ。ここにそう言われています。もしかしたらその祭りの期間に神殿の境内で癒しをなさったのかもしれませんが、しかしこれほどの大立ち回りを神殿の境内でなさったわけですから、そのことが人々の印象に残らないはずはないのです。エルサレムで主イエスがなさった印の中には、当然この宮清めの出来事が入っているはずです。そしてこの宮清めが印の出来事で、印というのはヨハネによる福音書では主イエスがなさる奇跡のことを、奇跡のことをこういうふうに印と呼ぶんですけれど、この宮清めが印である、つまり奇跡なのだ、そう言われているということに気がついてみると、改めてこの記事を読んでみるとです、確かにここでは普通では決して起こらないようなことが起こっている、そのことに気づかされます。でまず気づくことは、主イエスは一体この宮清めをどんなふうになさったんだろうかということです。神殿の境内でまるで縁日の露天商みたいに店を出して広がっている動物の売り買いや両替商の店を、シュエスはどうやらこの記事から見ると一人だけで追い出してしまわれたようなんです。でも実はこの境内って実際には非常に広い場所です。ものの本を読むと8万平方メートルあったって書いてあるんですね。で8万平方メートルってどれくらいかっていうと、掛け算をすると200メートル×400メートルです。そうすると一つの店をです立ち退かせるということだって難しいはずなんですね、イエス様一人でなさるんなら。ところがイエス様はその200メートルから400メートルの境内に広がっていたたくさんの店をですことごとく一人で追い出してしまったような、そういう書き方になっています。でしかもその時イエス様の手にあったのは何かというと、縄でこしらえた鞭だけです。棒も杖もないのに、果たして牛を追い出すことができたんでしょうか。羊ぐらいならともかくです、牛なんかは棒や杖じゃなければ動かないんじゃないかと思いますが、イエス様は縄で鞭をこしらえて、それで、動物を追い出したってここに言われているわけです。で鳩を売る商人たちに対してはあえて鞭を振り上げることすらなさってません。このようなものはここから運び出せって口でおっしゃってるだけなんです。でそのシエスの言葉に鳩を売る商人たちがおとなしく従った、そういうことなんでしょうか。あるいは神殿の前際でこういう騒ぎが起こっているのに、神殿の守衛を務めるレビ人たちや、あるいはこの神殿の境内の角のところにはローマ軍の駐屯部隊の基地もあったんですけれど、そのローマ軍の兵士たちは動かなかったんでしょうか。私たちはなんとなくイエス様が神殿の境内でたくさんの人を追い出したんだって普通、何も考えないでそう思い込んでますけれども、しかしこの場面って実際どうだったんだろうかと改めて想像しますと、実際にこういうことが起こるっていうのは大変難しいことだと感じざるを得ないんです。普通なら決して起こりっこないことが起こっています。したがってこれが不思議な奇跡の技だ、印の出来事だというふうに言われていることもうなずけるわけです。しかしです、それならばこの宮清めが何かを表す印の出来事なのだとすればです、それは一体何を表すんでしょうか。印というのは印自体に意味があるんじゃなくて、印が表す内容、印の指し示す事柄というものに意味があって、初めて印に印としての意味が出てくるわけです。するとこの宮清めの出来事も、ただイエス様が商売に毒された神殿の様子にお怒りになって商業的な営みを追い出して一掃なさったという、それだけのことではないはずなんです。シエスは この宮清めと呼ばれる出来事を通して何かをお示しになったんです。それならこの宮清めというものによってこの印によって示されている事柄って何でしょうか。今日はここに語られている言葉を手がかりにこの印の出来事が何を伝えようとしているのか、その印が伝えようとしている事柄をしばらく考えてみたいと思うんです。でまずは宮清めが行われた時のことを考えたいのです。それは杉越祭の時でした。13節にそう言われています。ユダヤ人の杉越祭が近づいたのでイエスはエルサレムへ登って行かれた。でユダヤ人の杉越祭と言われていますけど、この杉越の祭りはユダヤ人たちにとっては他のどんなお祭りにも増して特別な意味を持つお祭りです。なんといってもこのお祭りはです、ユダヤの人たち、イスラエルの人たちにとって自分たちの始まり、自分たちのルーツを思い出させてくれる、そういう出来事、お祭りだからです。杉越の祭りっていうのはイスラエルの出エジプトの出来事と深い関わりを持つ、そういうお祭りです。その昔ユダヤ人の祖先であるイスラエルの人たちはエジプトで奴隷暮らしを強いられていました。ところがそのイスラエルの人々の苦しみを神様がご覧になって、その叫びを聞いてくださってモーセを使わしてエジプトの奴隷暮らしから解放してくださったのが出エジプトの出来事です。もちろんイスラエルの人たちがエジプトから脱出して自由になる、でこのことをエジプトのファラオは、認めるはずはないんです。だから何度も何度も邪魔をしたわけですが、その邪魔しようとするファラオに対して最後に神様がなさった裁きがご自身がエジプトの中を歩いていかれるということでした。そしてただ歩かれただけじゃなくてエジプトの国内に住んでいるすべての家の長男、最初に生まれた男の子を人であれ家畜であれすべて死なせる、そういう恐るべき御業をなさったんです。でその時に神様を信じているイスラエルの人たちには前もって家の戸口の鴨居のところに子羊の血を塗るようにってそういうふうに伝えられていました。その血の塗られた鴨居を目印にして神様がイスラエルの人たちの家は過ぎ越していかれた、イスラエルたちはだけは無事だったわけです。で夜が明けるとファラオは国中の最初に生まれた男の子がみんな死んでしまっているのを見て、こんな不気味な民は追い出さなきゃいけないと思ってイスラエルの人がエジプトを出ていくことに同意をします。イスラエルたちは晴れて自由の身となって奴隷の生活から救い出されてくるわけですが、そのことを覚えるお祭りが杉越の祭りです。だから杉越の祭りっていうのはイスラエルの人々、ユダヤの人たちが自分たちがどうやって自由な一つの民族として歩めるようになったかっていうルーツを思い起こして神様に感謝の捧げ物をしてもう一回神様のみに従っていきよう、そういう思いを新たにするお祭りでした。羊やウシやハトというのはその際神様に対して捧げるべき捧げ物として神殿の境内で売り買いされていたんです。でただです、神殿で捧げ物を捧げるそういう礼拝の営み自体は毎年盛んに行われていましたけれども、そこにやってくる人たちの心、人間の思いというのは少しずつ変化をしていきます。本来の杉越は神様がイスラエルの人々の裁きを杉越してくださったということに感謝をして恐れつつ神様にだけ信頼を寄せる、そして喜んで神様に従う生活を始める、そういう時でした。ところがユダヤの人たちはその根本にあるはずの神様への恐れ、また神様への信頼、そして喜んで従うということをいつの間にか忘れてしまうんです。そして十戒をはじめとする律法の戒律を守りさえすれば それによって自分たちは神様の前に正しく生活できていると思い込むようになってしまいます。この律法を守るということについては人によって厳格な人も大まかな人もいたようですけれど、でもほとんどのユダヤ人たちは自分が理解する尺度にのっとって律法を守っている、それに従って私は正しいのだという、そういう思いを持っていました。で、神殿への捧げ物っていうのもそういう人間の正しさを表すようなものになってたんです。ところがイエス様はそんなふうに上辺はいかにも正しそうにちゃんと規定を守って捧げられている、その捧げ物というのが実際にはどんな人間の思いによって行われているかということをよくご存知でした。25節の最後にこんなふうに言われているんです。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。主イエスは過ぎ越しの祭りのために神殿にやって来られる。そしてそこで行き来する人々の様子をご覧になりました。そして人々の心の内に、自分はちゃんと律法の決まりを守って生活しているんだ、だから正しいんだという思いが溢れていることを目になさいます。人々の心の中に神様抜きでも自分は自分の行いで正しいものとなっている、そういう思いがあることをご覧になって、そして神様の救いに心から感謝をして、神様によって新しくされて生きる、その思いが失われているということに気づかれたんです。で、これは実は、この状況っていうのは改めて考えると非常に恐ろしいことだと言わざるを得ないと思います。上辺はすべて順調にきちんと、ことを行っているように見えるんです。神殿では毎年盛大に杉越の祭りが行われ、多数の動物の生贄や神殿への献金が寄せられます。人間は目立った問題らしいことも起こらないので自分たちは正しいんだと思いながら生活をしているんです。しかしいつの間にかそこにです、神様によって救われてるんだという感謝の思いが薄らいでいって、この私は自分の在り方が正しいんだとも高慢な思いが頭をもたげてきます。もともとはです、ユダヤの人たちだってイスラエルの人たちだって神様に過ぎ越していただかなければ生きることができなかったはずの、そういう人たちなんです。だけれども、その自分が過ぎ越していただかなきゃ生きられない罪人なんだっていう思いも、あるいは神様が弱く欠けの多い自分を憐れんで、それでも生きるように取りなしのもとに置いてくださって、新しく生きていくように求めてくださっているということもわからなくなってしまう。すると神様の前に礼拝を捧げ、私は正しいって思っている、その生活はだんだん虚ろになっていってしまうんです。毎週毎週私たちはここに礼拝をするために集まっていますけれど、私たちがここで毎週聞かされることは、あなたは破れを持っているにもかかわらず神様から愛されているんだ、神様がそれでもあなたは生きていいとおっしゃってくださっている、イエス様の十字架がそのことを表しているんだ、そのことを毎週私たちは聞かされますけれど、次第にそういうことに慣れっこになってしまって、そういう教会ではそういうものを聞くものだ、しかし自分自身は、普通に暮らしているから自分はこれでいいのだ、そういう思いがもしかしたら私たちの中にも忍び込んでくるということがあるかもしれないんです。主イエスはこの日一見盛んそうに見えている神殿の礼拝とそこに集っている人たちに、本当に神様に生かされている、神様によって許され新しく生きていいんだと言われている、そのところに本当に空虚な虚ろさがあるということを見て取られました。それでこの神殿の礼拝は今滅びに向かっている、そうおっしゃったんです。19節のところです。イエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。で、実はイエスマンここでおっしゃった言葉っていうのは後に少しねじ曲げられた形でユダヤの人たちに伝えられました。マタイによる福音書やマルコによる福音書にはそのねじ曲げられた形での言葉が伝えられています。 例えばマタイによる福音書の26章の61節にはこんなふうに出てきます。マタイによる福音書の26章61節55ページですけれども、マタイによる福音書26章61節をお読みします。この男は神の神殿を打ち倒し3日あれば建てることができると言いましたと告げた。イエス様について、言われていることです。これは、ユダヤ人たちがイエス様はこう言っているのを聞いたと言っている言葉ですが、ユダヤ人たちはイエス様がおっしゃった言葉をちゃんと聞いてないんですね。意図的にねじ曲げて聞いたと言っているのか、それとも理解できないためにいつの間にかこうなっちゃったのかは定かじゃありません。イエス様は今日のところではこの神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせるってそうおっしゃいました。神殿を壊すのはイエス様じゃなくって、ユダヤ人たち人間の方なんです。自分たちは正しい生活をしていると思い込んでいるために、本当は救いが必要で惨めさを抱えているのに、そのことを忘れてしまっている、そういう生活がやがて、礼拝が滅んでいくことに向かっていくって、そうイエスもおっしゃってるんです。たとえ今大層盛んに見えるとしても、神様によって本当に新しく命を与えられている、そして感謝してこれから生きていこうという、そういう新しい思いが失われるところでは、やがてその礼拝は廃れていくんです。神様の道からにより頼んで、神様の保護に感謝して歩む、そういう礼拝ではなくて、いつの間にか人間がこれだけ集まっているだとか、あるいは私たちはこんなに正しく歩んでいるだとか、そういう人間の力を誇示する場に変わってしまっていると、その礼拝はもはや力を失っていくことになります。人間の力や人間の栄え、人の栄華っていうのは、たとえ一時は盛んに見えても永遠ではないためです。たとえ一時栄えているように見えるとしても、時間の流れの中で全てが滅び、過去に押し流される、そして衰えて滅んでいってしまうんです。シエスはエルサレム神殿にもう出ている人たちの様子をご覧になってそうおっしゃったんです。人々の心の中をご存知のイエス様は、今この神殿はあなたたちの移ろさによって滅びに向かっている、この神殿壊してみるがいい、私はそれを3日で建て直すんだと、そうおっしゃったんです。ところがイエス様がおっしゃった、そのこの神殿を壊すがいいというその言葉は人々に理解されませんでした。でこれはヨハネによる福音書の一番最初に言われていることでしたけど、光は暗闇の中で輝いている、暗闇や光を理解しなかった。でまさにその通り、イエス様がここでおっしゃった言葉っていうのは、この時神殿にいたユダヤ人たちに理解されなかったんです。イエス様はしかしこの日、こういう仕方でです、当時 大変盛んそうに見えていたエルサレムの神殿の礼拝が滅んでいくこと、そしてそれに代わる誠の礼拝が捧げられるようになるのだということを教えられました。21節にこう言われています。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。今の神殿がこれは滅びゆくものだ、シエスがはっきりそうおっしゃったときに、ユダヤ人たちはその言葉の意味が分からなくて、今自分たちの前にそびえ立っているこの美しい神殿はここまでにするのに46年もかかったんだ、そんなふうなことを言います。相変わらず自分たち人間の功績を語り続けるんです。本当はまさかそういう自分たちの誇り、自分たちのおごり高ぶりが、滅びに向かっているのだということに気がつかないまま、自分たちの努力の大きさだったり、自分たちの捧げ物の大きさだったり、そういうことを語って、これだけのものが捧げられて46年間かかってこの神殿はできたのだ、そんなことを言ってるわけです。ところがシエスはそういう人間の傲慢さ、浅はかさ、愚かさによって、実は神殿の礼拝っていうのはすで、に虚ろになっている、 このままだとすっかり崩れ壊れ去ってしまう、そういう日がやってくる、そうおっしゃるんです。そしてしかしそれは3日で立て直されるのだとおっしゃいました。でこれは何を指しているのか、もちろんこの3日っていうのはイエス様が十字架におかかりになってそれから復活の朝を迎えるまでの3日を指しているには違いないわけです。つまり目の前の石造りの神殿にあってはすっかり衰え形ばかりのものになっている神様に感謝してまっすぐ仕えて歩もうとするそういう礼拝、やがて、イエス様の十字架と復活の土台の上にそれが回復されるのだということがここに語られています。でも実はそれだけかというとそれだけじゃないように思うんです。この神殿とはシエスの体のことだったのである、ここにはそう言われています。シエスの体においてこそ誠の礼拝、真実に神様に向かい神様と結ばれた礼拝が捧げられるようになるんです。そしてこの主の体っていうのはイエス様が十字架にかけられ亡くなっていくイエス様の肉体の話をしているだけではなくて、これは教会のことを言っている、そう言っていいだろうと思うんです。私たち自身の捧げている礼拝を振り返ってみるとまさにその通りじゃないでしょうか。私たちは毎週毎週この教会にです、あんまり意識してない方もいらっしゃるかもしれませんが自分自身を捧げ物として集まってきています。ここに来るだけで私たちは日曜日の午前中の時間を神様にお捧げしてるんです。今この時だってそうです。この甲府だってあるいは山梨だって他の人たちはもっと別のことをして過ごしています。ゆったりと食事をとってるかもしれないし趣味のことをしてるかもしれないし散歩してるかもしれないしお昼までゆっくり寝てる人もいるかもしれません。ところが私たちはこの午前の時間に自分自身を神様にお捧げしてここに集まってきてるんです。そして神様を賛美して神様を称え祈ってます。信仰を持たない他の人たちから見たら教会っていうのは熱心な信者の集まりにしか見えないでしょう。でも実は私たちは自分たちが好きでやってるっていうだけじゃないんです。このところにどうして集まるのか、シエスから招かれてもう一度この私がシエスキリストの十字架と復活の土台の上に置かれてるんだっていうことを確認させられる。そしてよみがえりのシエスの光に照らされてここから生きるのだということを聞かされる、そのことを確認させられるために私たちはここにやってくるんです。十字架と復活のシエスという方がおられる、私たちはその体の中に抱かれている、そのことによって神様の温かな光がここから歩んでいく私たちの生活の上に注がれこの私は生きていいのだと改めて聞かされる。シエスキリストの体の中にあって私たちは神様の光に照らされほっとさせられ生きる力を与えられる。だからこそ私たちは毎週このところに集まってくるんじゃないでしょうか。単純に自分が熱心だからというんじゃないんです。まさにこの礼拝の場に神様の慈しみが注がれている。主イエスキリストを通して私たちの上に神様の天使がこの場に下ってきてくださって御言葉を伝え、そしてまた私たちの賛美や嘆きやつぶやきを天へと持ち上げていってくださ、持ち運んでいってくださって神様のもとに伝えていてくださる、そういう天と地が結ばれる不思議なことがこの教会の頭であるシエスキリストを通して私たちの間に実際に起こっているんです。シエスがエルサレムの神殿でなさったことというのは見かけは大層乱暴なことをなさったように思えるかもしれません。しかしこの出来事実は神様の怒りを示す印ではないんです。人間の傲慢さによってせっかく与えられた礼拝が空虚な虚しいものになって崩れ去るときになおそこに決して揺らぐことのないキリストの体が立てられていくということが実はこの日の印の中心です。イエス様が私の体を通して3日でこの礼拝は立て直されるのだ、 そのようにおっしゃってくださる。それは実は神様の限りない憐れみと慈しみを表している印なんです。18節でユダヤ人たちが、こんなことをするからにはどんな印を自分たちに見せるのか。でその問いにお答えになった主イエスは、ご自身の体がやがて十字架と復活の後にこの地上に建てられることになるのだ。そうお答えになりました。私たちはまさにその主の体なる教会の交わりを実際に生きるものとされている。私たちがこの礼拝に招かれ、そしてこの礼拝で神様を讃えるときに、本当にこの場所というのは神様の天とこの地上とが一つに結ばれて本当に近しくされるような、そういう場所にされていくんです。でもそれは私たちがそう思い込むからじゃなくて、イエス様の体がここに置かれているからなんです。イエス様の体によって礼拝が虚しいものじゃなくて、本当に神様と結ばれたものにされていく。イエス様がそういうふうにおっしゃりながら、人間の営みを神様と結びつけてくださったことを覚えたいと思います。私たちと共によみがえりの主が今歩んでくださる、そのことを覚えて、主から慰めと勇気と力をいただいて、ここからの歩みに歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストがエルサレムの神殿においでになり、そこで盛んに人間の行い、人間の技、また人間の正しさが行き交っている様子をご覧になり、しかし人間の行いには過ぎ去るそのようなものがあって、決して永遠でもないし、決して清らかでもない、そのことを宮清めの出来事を通してはっきりと教えられました。どうしてそのように広い場所をイエス様一人で清めることができたのか、私たちには分かりません。本当にそれは不思議な印の出来事ですが、しかしそのことを通して主イエスは人間の技によって教会が建てられていくのではなくて、主イエスキリストの十字架と復活のあの3日の出来事によって、本当に清らかなあなたを礼拝する場がこの地上に建てられ、そして私たちがそこへ招かれ、礼拝に連なるものとされるのだということを教えてくださったことを感謝いたします。私たちは今この教会の礼拝の場所に招かれて、主イエスキリストの体を通してあなたとの交わりを与えられ、そしてまたあなたの御前にある兄弟姉妹の交わりも与えられることを感謝いたします。どうかあなたが私たちをこの地上にあってあなたの民の一人として持ち運んでくださいますように、ここから私たちが与えられている日々の生活にあって、主のしもべとして、またあなたの民の一員としてふさわしく歩んでいくことができますように、どうかこの週の歩みの上にあなたの御言葉の絶えざる導きと慰めと保護とをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。